Say there's no tomorrow, who would you choose? To live with today, and for who would you go out of your way? And right when we started, it was white and golden. Doesn't hurt to trace where you call home.
Hello everyone, welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さんこんにちは。産まない産めない女性の幸せな人生計画フローへようこそ。フローは周りや社会からの期待や固定観念から解放され、それぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし人生を楽しく生きる、そんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです。皆さんこんにちは。フローを聞いていただいてありがとうございます。早いもので3月となりました。日本は少し春めいてきたんでしょうかね。もうこの時期の日本が私は本当に大好きで、四季のない常夏のシンガポールから本当にいつもこの時期の SNS でのね、梅とか桜の写真投稿を見て本当に羨ましく見ています。またこの時期本当に日本ではいろんなことが変化したりスタートする時期でもありますよね。卒業とか入学入社とか新学期とかですよね。で、私も本当に早いもので4月から心理学専攻の大学生2年生になります。で、去年の10月に秋入学で通信教育を始めたんですけれども、実際のところ1年生っていうのは半年しかなくて、でしかもやっと勉強する体制とかリズムが整ったと思ったら、2月以降システム自体もキャンパスと同じように春休み期間っていう風になってしまいまして、履修ができない状態なんですよね。だからこう1年生とはいえ実際本当に履修ができたのは、勉強ができたっていうのは4ヶ月ほどだったんですけれども、で、これからやっとこう2年生、3年生、4年生っていう風に本格的に心理学を学んでいくということで、普通にね、大学に通うぐらいの単位を取らないといけないんですね。なのでもうこれからこうオンライン授業も試験もレポート提出も本当に山盛りということで、こう生活の、ね、中にどう勉強を埋め込んでいくかっていうのを今計画を春休み中に練っているっていう状態です。でもね、この本当楽しいんですよね。学ぶ科目も本当に心理学以外にいろいろあって本当に多岐にわたるんですけれども、学ぶって本当楽しいなっていうふうにこの40歳以降大学に通うことで感じました。人間学とか社会学、あとジェンダーとかね、国際支援とか本当にいろんなことが学べて、これ生活に役立ちそうだなっていうふうに思ったりすると、やっぱりレポートにも熱が入るんですよね。でもちろん卒業までに仕事と他のことを両立させながら本当にもう単位が取れるんだろうかっていう不安ももちろんあるんですけれども、やらされている感が全くないという、もう自分が選んでやっている、だから楽しいっていうふうに思えています。で、またこれがやっぱり40代からのチャレンジなんですけれども、4年で卒業できなくても5年目でできればいいじゃないとか、6年かかってでもいいじゃないっていう、その心の余裕はどこかにありますね。で、これがやはりこう18歳とかね、20代前半で大学に通っていたらいろんなプレッシャーを感じていたんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱり留年したら恥ずかしいとか、同級生から遅れを取るっていうね、そういう不安もあったり、あと卒業資格をもらえないとね、就職活動もできないっていう、そういうプレッシャーがこの41歳の私には全くないので、本当に生涯通して学び続ける、生涯学習とかね、学びは一生っていう言葉を毎日噛みしめながら学んでいます。で、その学ぶ喜びっていうのが今私の大きな幸せにもなっています。さて、今回のリスナーさんと話そうは20代の女性をお迎えしています。現在アメリカで暮らす27歳のマリエさんと仕事、健康、結婚、出産などについて話をしているんですけれども、私の20代の時と大きく違うのはやはり情報量の多さですかね。 で特に私は中国で20代の7年間を暮らしていたので、こう中国国内に入る情報規制が本当にあったんですよね。で外国から入る情報、特に日本からの情報っていうのは本当に苦労しました。で今のロシアでも国内での報道がこう政府にコントロールされているっていうふうに言われていると思うんですけれども、中国も同じで情報コントロールはありました。私たちが中国に住んでいた時は有料でアメリカの CNN とかイギリスの、ね、BBC とかは見れるんですけれども、中国の話題になると本当にプツッって切れるんですね、テレビが。でまた別の話題になると戻ってくるっていうような感じで、でも報道だけでなくて外国映画 のラブシーンでさえこうブツッと急に切れて、で別シーンに切り替わった時にまた戻ってくるっていうような本当に徹底ぶりでした。 Facebook もだいたい2005年くらいからアメリカで流行り始めて、で日本はその5年後ぐらいだったんですけれども、中国に入ってきたのは結構早くて、でアクセスができてたんですよね。でそれもこう3年くらいで規制がかかってアクセスできなくなりました。でなので隣の香港へ国境を越えてノートパソコンをね担いで遊びに行くっていうのをよくしていましたけれども、まあ、当然ね日本の書籍も売ってないし、今みたいに電子書籍なんてないので、20代で本当に日本の書籍をね手に取ったのおそらく10冊程度ぐらいだったのかなっていうふうに思います。で Facebook も Google も Instagram も本当にアクセスできなかったですし、 YouTube もないので日本の情報も入らないし、バラエティさえももう見れないっていう状態だったんですよね。なので2005年以降に流行ったこうテレビ番組とかドラマ、芸能人とかがもう本当に全くわからないっていうのが私の20代でした。なので私の中で日本の情報知識とか日本とのつながりにおいては空白の7年間っていうのが20代にはあります。で20代って本当にいろんなことに刺激を受けて、トライアンドエラーを繰り返しながら自分の好きなこととか苦手なこととか得意なこととかを知っていく段階だと思うんですね。でいろんな情報を得て、いろんな人と出会って自分というものを形成していくステージだと思います。でそのステージを今は自宅でノートパソコン一つで情報収集できて、で世界に住む人たちの話が聞けて、で実際にこうネット上で知り合える友達ができるって本当にね、いい時代ですよね。でそんな環境がこう私の20代にあったら、私はこうどうだったんだろう、今何をやっているんだろうって本当に考えたりしますね。私の世代は本当に知りたいことを知るために関連の本を探して、それを買いに行って数日かけて読むっていうねことをしてたと思うんですけど、そういうことをしなくても今は情報が数分で手に入る時代ですよね。でもちろん情報がありすぎる社会なので、選び取る力とか判断力といった、情報リテラシーが本当に必要になると思うんですけれども、やはり私個人的にインターネットとかスマホのない時代を知っている世代なので、この便利さは本当に今のね10代20代を見て恵まれているなっていうふうに思いますし、うまく使っていってほしいなっていうふうに思います。でこの便利さのおかげで、このフローでも私がシンガポールにいながらにして日本や世界に住むさまざまな女性とつながって、彼女たちの生き方とか考えに触れる、でそれを皆さんにシェアさせていただくっていう番組が出来上がっています。で本当に普通の、ね、生活では接点がなくて出会わないかもしれないような女性たちとその世界観に触れられるって本当にすごくないですか。で今回のねリスナーさん、マリエさんも彼女の人生が変わるような出会いを SNS を通してされています。でその相手がフローにも以前ゲストとしてエピソード16に登場いただいた黒田麻里さんだそうです。で麻里さんは以前エピソードで登場していただいて、ストーリーを お話しいただいたんですけれども、現在はハワイを拠点にホリスティックヘルスコーチとして活動されている女性で、そのマリさんとの出会いから、マリエさんは難病を克服して、今は通訳の仕事の傍ら、同じようにホリスティックヘルスアドバイザーとして内側からハッピーがあふれるライフスタイルが送れるようサポートされているっていうことです。で、他にもエピソード31に登場いただいた同じく20代の長谷川アリスさんとも SNS を通して友達になったそうで、本当にこのどんどん広がるネットワーク、素敵だなっていうふうに思いました。で、今聞いているあなたも決してこの、ネットワークの外の人ではないかもしれません。会いたい人、話したい人とつながれる時代ですよね。芸能人でさえなければ、SNS は大抵本人が発信しているはずなので、そういう方にも連絡してみて、返事が来たらラッキーだし、そうでなくても失うものは何もないわけなんですよね。なのでどんどん積極的にアプローチするっていう勇気を持っていただきたいなっていうふうに思います。で、ちなみにフローはインスタ、flow.japan で、私が発信しているので、 DM を気軽にいただければ必ず返信しますので、どうぞメッセージくださいね。それでは今回のリスナーさんと話そう、お楽しみください。本日のリスナーさん、ゲストはマリエさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。マリエさん、じゃあもうちょっと自己紹介からダダッといきましょう。
はい、マリエと申します。今私はアメリカのインディアナ州っていう結構田舎の方に、自然が豊かというところなんですけど、に住んでいて、日系企業の通訳と翻訳のお仕事をしながら、実際に自分が難病指定をされたっていう経験から、ホリスティックヘルスっていう分野に出会って、で、そこを学んで、今ホリスティックヘルスアドバイザーとしても活動をしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ホリスティックヘルスで、黒田真理さんの、
そうです。
ADHD の下で、勉強されたんですか？
うん、そうです、そうです。ちょうど、マリさんが去年の今頃ぐらいに、まゆみさんのポッドキャストを出演されてて、それがきっかけで、私も、フローを聞かせていただくようになったんですよね。
なるほど。そっか。じゃあ、その時には、トレーニングを受けられてたっていう、真っ最中だったんですか？
その時は実際に、その病気が、治るか治らないかみたいな、ところにいて、まだ症状とかが出ていたりしたので、実際に私が教える立場として学ぶっていうよりは、マリさんにそのパーソナルヘルスコーチとしてついてもらって、30日間伴走してもらうっていうのをやってた時期でしたね。なので全くその自分がこういう活動をするとか考えていなかった時期ですね。
なるほどね。いや、難病っていうふうに言われますけれども、どういう病気だったんですか？
潰瘍性大腸炎っていう病気で、ずっと薬を飲んで、寛解状態を保つ。で、保ちながらも、ストレスだったりとか、食生活っていうところで、結構、腸が敏感になって、また繰り返して、結局この症状っていうのは、下痢とか、腹痛とかっていうのが、繰り返されるっていうような病気なんですね。
じゃあ、食事改善で、なんとかできないだろうかっていう。
そうですね。もう薬がもう日本の喉飴ぐらいのサイズだったんですけど、それを、一日朝、お腹も空いてないし、お腹も痛いのに、朝ごはんを食べてから、その薬を2粒飲まないといけないっていうことに、それですごい精神的に辛くて、もう喉を通らなくなっちゃったんですよね。その薬がもう全部出てくるみたいな。なので、その薬を飲んでいても全然改善しなかったっていうのがあって、で、そこからビーガンとか、いろんな食生活っていうところを変えてみたりして、良くなったり良くならなかったりっていうところで、マリさんを見つけて、その声をかけてパーソナルヘルスコーチについてもらって、食事改善とか、あとやっぱり休息っていうところも大事だし、心の健康みたいなところも一緒に見てくださるみたいな、プログラムで
改善して、心と体のホリスティックってことですよね。私は心と言葉の NLP、コーチをしていて、体のことはね、やっぱり専門家じゃないので、もうそこまでそんな知識はないんですけれども、でもやっぱり心とマインドとボディとってやっぱりつながってるわけでね。だから食事改善だけでは やっぱり足りないのかなっていう、やっぱ心のマインドセットとかも必要に、ね、なってくると思うんですけど、そのじゃあそういうね下痢とかを繰り返すって仕事とかにはどうだったんですか？支障はなかったんですか？
いや、その時ちょうど本当に去年2020年の頭ぐらいから始まって症状が。で、なのでそのちょうど世界がこう混沌としていた時期で、こう在宅がワークが始まったので本当にこれに救われたなっていうのはあるんですけど、なのでこう、もしも仕事に会社に行かないといけないっていう状態だったら、ちょっと行けてなかったかもしれないなっていうふうに思いますね。結構支障、辛かったですね。そのやっぱり下痢をした後、まあ、通常のなんかこう食中毒とかって下痢したらちょっと楽になるじゃないですか。でもその逆でこう出れば出るほど辛くなるというか、熱が出てきたりとか腹痛だったりとか呼吸がしづらくなったりとか、っていうのが、ありましたね。
で、難病って言われるのはやっぱりその治療方法がないっていうことで難病指定になるんですか？
そうですね。とりあえず薬はあるので薬で症状を抑えるっていうんですけど、でもやっぱりこう原因もわからないし、その治療方法もないっていうので難病指定されているっていう感じですかね。
そうですね。で、その経理キッチンで食事改善ができて、でどういうふうに変わったんですか？
そう、なんかこう実際にこう今までこう私はなんだろうな、いろんな不調を抱えながらでも若いし健康だし大丈夫って思ってたんですけど、もう私今のなんかこう数年前の私と今を比べると、なんだろう、小学校ぐらい、小学校に次ぐ元気の良さになってるんですね、その体のコンディションとして。なのでやっぱりこう自分の心を、自分の心もそうですし体も大切に思えるようになったっていうのがすごい大きな変化 で、それにとともにこうやっぱり考え方が変わるから自分の行動も変わってきて、で行動も変わるからこう体も元気になってくるみたいな感じで、まあ、もうめちゃくちゃ元気になりました。
よかった。
はい。
じゃあもう薬はもう飲んでなくて。
飲んでないですね。
で、マリエさんのね、プロフィール見せていただいたら、その、KD キッチンでマリさんとね、一緒にその食事改善をしたっていう、そのストーリーだけじゃなくて、そこから、まあ、自分もじゃあアドバイザーになって、コーチですかね、になって、で、他の人をこう、ね、サポートしようっていう風になられたと思うんですけど、もう自分もアドバイザーになろうっていうふうに思ったのはどこからでしょう？
そうですね。なんかこれもなんか結構不思議なスタートだったんですけど、なんかマリさんと普通にこうカジュアルにテキストをしてた時に、なんか私がこうあんまり考えてなかったんですけど、私もいつかマリさんみたいになんかこう人を導ける人になりたいですみたいな感じで言ってて、やっぱりずっとなんかマリさんを見ててすごいこう周りの人がどんどんハッピーになっていくし、もちろん健康っていうところはそうなんですけど、めちゃくちゃハッピーになっていくっていうのを見てて、私もそれを体験して、で、これってなんか本当にこう、今の現代人というか、まあ今まで私もそうでしたけど、すごい忙しい女性とかって、これが必要なんじゃないかなと思って、なんか私もこう、なんかヘルプになればいいなって思ったのと、あとやっぱりマリさんのことがめちゃくちゃ好きっていうのがあって、マリさんの元から学びたいっていうのがあったので、そうですね、アドバイザーとして活動したいですっていうふうに、はい、なりました。
彼女はどういう存在なんですか、マリエさんにとって。
いや、もうなんか、こう、すごい、なんか命の恩人というか、本当になんか人生を変えてくれた人だなっていうふうに思ってて、なんか、それも病院の先生からは結構もう、薬を飲み続けてくださいねとか、あとは1ヶ月ですごい、ものすごい10キロぐらい体重が減ったことがあったんですけど、その時もなんかこう先生に相談しても、なんかそれはもうつきもの、ウェイトロスはつきものだからもう仕方ないよっていう風に言われたんですけど、マリさんはなんかこう相談した時に、いやー治ると思うねんっていう風に関西弁でね言ってくださって、でそれで本当にすごい救われたというか、本当に何の根拠ももちろんなかったかもしれないけれども、それですごくすごく救われたし、本当に救ってもらった存在だなって思います。
そうですよね、不安な時に大丈夫って言われると本当安心、ね、しますし、ね、
そうですね、
そっか。じゃあマリさんとマリエさんコンビでまた今度なんかいろんなコラボレーションが見れるかもしれないってことですね。
そうですね。
マリエさんね、20代、今27歳
なのです。はい。
ということで、その本当に今アメリカ在住で仕事もされていて、 で、もう病気も治って健康で、このキラキラな人生の真っ只中にいると思うんですけれども、今日のね、トピックとして、こう、話したいって言われてたものがあると思うんですけれども、
うんうん、
よかったら、今回話すトピック、紹介してください。
はい。なんかこう、結婚しないのとか、出産した方がいいよとか、子供は作った方がいいよとか、親孝行になるよみたいな、こう、結婚、出産、妊娠みたいなところを結構周りの方から言われることが多くて、まあ、それにこう疑問を抱くっていうのがあって、うん、そう、まゆみさんにちょっと連絡させてもらいました。
ありがとうございます。
はい。
やっぱりちょっと違和感はあるんですか、
うん、
聞かれることで。うん、
そうですね。まあ、特に、その友人とかだったら別に、そんなには思わないと思うんですけど、やっぱり会社の人、特に日本の方とかに結構聞かれることがあって、本当に出会って1ヶ月とかの段階で、結婚しないの?とか、なんか、子供は?とか、本当にめちゃくちゃ聞かれたことがすごいびっくりして、で、それにこうなんか輪をかけるように、なんかもうそろそろ、なんか結婚した方がいいんじゃない?っていうふうに言われて、なんかこう、今通訳っていう仕事をしてるんですけど、うん、通訳の仕事はなんか誰でもできるから、今あなたじゃなくてもいいんだよ、みたいなことを言われて。
すごく失礼な。
それが初めて3ヶ月とかの段階だったんですよ、まだ。私が。会社に入って3ヶ月とかの段階で、うんうん、そう言われて、なんかこう、めちゃくちゃこう傷ついたというか、
うん、
うん、うん、っていうのが、
折れます
ね、そこからずっと、うん、疑問に思ってます。
その辺は。仕事もね、アメリカでされているけれども、うん、日本人の方に言われる、この状況っていうのは、うんうん、アメリカに住んでらっしゃる方。
そうです。私、日系企業に勤めてて、駐在の方がいて、で、その駐在の方とアメリカ人の、間に立って通訳をするっていう立場なので、
うんうん、
そうですね。なので、日本から来られた方っていう感じです
か、ね。そっか、私もやりました、うん。中国の深圳っていうところに住んでいて、日系の会社で、うん、で、まあ私は通訳兼だったんですけど、10人ぐらい駐在員がいて、全然その、なんだろう、意識はないと思うんですよね、本人たち。もう当たり前のように、うん、多分言葉がけが、ちょっとこう女性を傷つけるようなこうナンセンスな言葉っていうのがあると思うんですけど、それはこうマリエさんはその意図的にやってるっていう風に取られてます、それともなんかもう本当この人たち知らないんだなみたいな、
なんかどういう、なんか最初、うん、そうですね、最初言われたのが3年前とかなんですけど、その時はなんかこうすごい意図的に言ってきてるんじゃないかとか、すごいこうパーソナルに捉えてたんですけど、なんかこう今、こう長い付き合いになってきて、まあ3年目なんですけど、で、私自身もこういろんなこう方と出会っていく上で、その人たちはそこ、そういう世界で生きてきたから、そういう考えを持っていて、まあシェア、私にシェアをしているっていう感じだったのかなっていうふうに、まあ考え方、私の考え方もまあシフトはしてきたかなと思いますね。
うんうんうん、なんかね、ね、海外にいると日本のバラエティとかあんまりね、テレビとか見ないと思うんですけれども、私も一時帰国して、こう日本のテレビ見た時にお笑いの人とかが、普通にその女性に、これだから結婚できないんだよ、みたいな、なんかそういうのとかを、いや、私笑えないとか思っちゃうんだけど、マリエさんどうですか、うん、なんかそういう。
いや、そうですね。しばらく離れてると、結構なんか、久しぶりに見たりすると、えってなること結構多くないですか、なんかこう寒くなるというか。
そうそうそう。面白くないんだけどっていう。
そうですよね。
うん。
うんそう、結婚っていうところもそうですし、やっぱりなんかこう、お笑いとかで言うと、なんか容姿とかを、なんかね、結構言ったりするじゃないですか、日本のお笑いって。
うん。
でもそれってこう、海外に住んでると、なんかタブーっていうか、そんなことを普通言わないでしょっていう風になってしまうから、ね、なんかこう、笑えないですよね。確かに。
そうなんですよね。うん、そのね、結婚とか出産もそうですけど、私はまあ24歳で結婚した、ですね。で、たまたま、その、今の彼と17年、16年ぐらい一緒にいるだけで、私の中では結婚は選択だと思ってるんですよね。まあ、マリエさんはそこはどうですか?
うん、そうですね。私もこう、それまでは言われた時はしないといけないってずっと思ってたんですけど、でも今こう考えてみると、なんかそれは本当に選択であって、かつこうなんか、タイミングって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、やっぱり人と出会うタイミングだったりとか、本当に自分がこう、本当にこの人とずっと一緒に過ごしたいっていうふうに思える人と出会うかどうかみたいなところになんかなってくるので、うん、なんかこうね、 自然の流れに任すっていうか、そのしようと思って、うん、なんかしなくてもいいんじゃないかなっていうふうには最近は思うようになりました。
そうですよね。その年齢がこうだからとか、周りがしてるからとか、そういうことで結婚するっていう、まあ出産もそうですよね。それは私も不妊治療をしていて感じましたね。やっぱり周りが、こう出産をしているから自分も妊娠しなきゃとかって、そういう焦りもあったので、だからそこを見なければ今の自分のそのインナーセルフにこう目を向けられると思うんですけど、外見ちゃうとね、うん、
そうですね、
うん、実際、ま、マリエさんの周りでご結婚をしてる人とかいるんですか？
うん、結構最近増えてきたなと思いますね。やっぱり27歳で30手前ってなってくると結構増えてくるなっていう感じで、もう結構子供がいる子たちもいたりして、
うん、
なので結構早い方だなって、うん、私の中の自社調べみたいな感じですけど。
なるほど。
はい、そうそうですね、
うんうん、そこでこう不安を感じたりとかってあります？焦りだったり。
そんなに最近は感じなくなったんですけど、やっぱり1年前とかの段階では、ああ、結婚しないとやばいかもしれないとか、なんか子供ってなんか早く作った方がいいのかなとか、まあそういうなんか変な焦りというか、なんかこう自分に軸がない状態で、なんか周りがやってるから自分もやらなきゃいけないんじゃないかみたいな感じの焦りっていうのはね、うん、ありましたね。
ご両親とも家族とも本当に離れた生活されてると思うんですけど、やっぱりご両親は離れていて心配されてるんですか？
でもね、私姉がいるんですよ。3個上の姉がいて、まだ結婚してないので、うんうん、なのでまだ来てないです、私には。
あ、なるほど。
うん、でもなんかこう、私の、そうですね、来るかなって感じなんですけど、でもなんか両親、私の両親はそんなにこうなんか結婚しなさいとか子供産みなさいっていうプレッシャーをかけてきたことはないし、多分姉にもかけてないと思うんですけど、
うん、うん、
なので結構ずっと昔からそうですけど、こうずっと見守るタイプみたいな感じで、
うん、
まあ、思ってはいるんだと思うんですけどね、うん、言わないっていう感じですかね。
うんうんうん、マリエさん的にはこう理想っていうのはあるんですか、将来ビジョンで？
そうですね、なんかこうやっぱりこの人とずっと一生なんか過ごしていきたいなっていう風な人と出会ったら、もちろん結婚をして、でそこでもしなんかいろんなタイミングがあって、私もそういう体であるんであれば、子供が生まれたらいいなと思いますけど、
うんうん、
まだそこに関してこう実際にね、何年に結婚してとか、そういうプランはまだまだないですね。
そっかそっか。でお仕事はさっきもね言われてましたけど、通訳は代わりがいるって言われ世界？
そうですね、うん、まあもちろんそうだと思うんですよ。でもなんかこの世界でなんか唯一無二のなんか職業ってそんなに ないじゃないですか、
うん
うん、だからこう、まあ、そこにはもうあまり気にしないようにはしてるんですけど、でも実際に今の仕事っていうのを考えた時に、まあ、通訳っていうお仕事も、まあ、好きなのは好きなんだけれども、そこまでこうなんか私がこうずっと生涯やっていきたいっていうふうに思っているわけではないので、やっぱりこうマリさんと出会ったきっかけで、そのホリスティックヘルスっていうところにも興味を持ったので、なんかそっちの方向で、うん、お仕事をしていけたらいいなっていう風に実際今、うん、動いている感じですね。
なるほど。でやっぱり27歳、まあね、30歳手前になると、やっぱりいろんな女性疾患とかね、そういう女性の病気っていうものに意識が向き始めると思うんですね。そういうこうチェックアップとか、年に1回のね、そういう女性に関するその予防テストとかっていうのはアメリカではされてるんですか？
うん、そうですね。アメリカ結構1年に1回産婦人科に行くみたいなシステムがあるので、
うん、
ちょうど、数日前も行ってきたんですけど、1年に1回、うん、子宮系の、まあ、女性系の疾患の、うん、チェックっていうのをやりに行きましたね。
なるほど。うん、で、日本にね、いらっしゃるお友達で、同じ年代の27歳とか6歳の方で、日本でチェックしてる人っているんでしょうか？
これ多分こう会社に勤められてる人とかだったら、その人間ドックっていうのがあって、それでこうオプションだと思うんですけど、オプションでこう女性系の疾患の調べられるっていうのはあると思うんですけど、でもなんか積極的にじゃあ1年に1回行っとこうかなっていう感じではないのかなって思ったりもしますね。うん、
私もなんかその印象があって、すごくまだやっぱりそのチェックアップ、予防っていう意味のチェックアップの周知がすごくまだ低いのかなっていう、シンガポールも結構その1年に1回チェックしましょうっていうのがあって、あとブレスキャンサーもそうですよね。 まあ、出産、もちろん出産とか妊娠っていうのはご自身 の、 あの選択なんだけれども、それ以外のやっぱり女性の病気っていうところで自分は健康であるかどうかっていうチェックをね、やっぱりもっとこう皆さんができればいいなっていうふうに思うんですけど、マリエさんもでもチェックしたからその病気が分かったってことですか？
そうですね、私の友人がその女性系疾患で今闘病中なんですけど、でその子がその私にこうアメリカって人間ドックってあんまないんですよ。なんか企業に入ったら人間ドックっていうのがなくて、でしばらくしてなくって、その友人が人間ドックでも受けてみたらって言ってくれたのがきっかけ で、 でそれでまあ検査でまあ分かって、でアメリカでまあ大掛かりな検査をして、まあ、治療に至ったっていう感じなんですけど、なのでそうですね、でそこからやっぱりなんかこう自分自身の体っていうところの予防っていうところを結構なんか注意して見てあげたいなっていうふうに思ったので、まあ、産婦人科とかも行くようになったっていうのが、それが結構きっかけですかね。
今回ね、そのリスナーさんと話そうっていうことで、そのマリエさんにもフローを聞いていただいてると思うんですけども、でその最初のきっかけが黒田マリさんのエピソードっていうこと で、 でそこからいろんな方のいろんな女性のね生き方っていうのを聞かれたと思うんですけれども、まずまあ最初にねマリさんから入られて、このフローっていうコンセプト どう思いました？
いや本当になんかこういう情報を発信してくださる、まあ、まゆみさんもそうですし、あとはそこのゲストの方に本当になんかありがたいなって思っていて、私自身ももちろんなんか子供とかっていうことはなんか子供なんかできたらいいなみたいな感じでぼんやりは考えていたんですけれども、まあ、そこに対してまあ真剣に考えていなかったというか、まあ、どういうことがなんか可能性としてあるかとかも知らなかったし、どういうなんか女性の生き方があるかっていうところもそこまで深く考えていなかったんですけど、まゆみさんをはじめゲストの方々のお話を聞いていて、なんか本当に涙する瞬間もたくさんあるし、でもなんかそこでこう突き進んでいかれる姿っていうところからすごくすごくエネルギーをもらっていて、なので本当にこういう話ってやりづらいことなのかなと思うんですけど、でもそこを発信してくださる皆さんがいるおかげで、私自身もなんかこう自分のなんかこう将来、その女性としての将来っていうのを考えるきっかけになっています。本当にありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。まあ、私もねフローを最初に始めた時は自分の心の浄化のためっていう、もう自分だけしか考えてなかったんですけれども、でもやっぱりそれがね皆さんにメッセージとして、やっぱり女性はこう母親になるだけが目的の存在ではなくて、やっぱり自分たちにも選択があって、自分の生き方は自分で決めていいんだよっていうところがメッセージになるなっていうのもあって、それがもうパッションがミッションに変わったっていう感じなんですけども、私も本当に今後ね、やっぱり20代前半、もうそれこそやっぱり高校生とか、その妊娠性がある、その妊娠できる体になったところで、やっぱり伝えていきたいトピックなんじゃないかなって思うんですよね。で、それは、やっぱり妊娠するだけが女性の人生ではない。で、そしてそれを周りに言われたとしても、自分の意思っていうのが、あるべきだと思うんですよね。で、それはやっぱり、避妊もそうだし、そういう選べる人生っていうのを女性にももっと作ってほしいなと思うんですけど、20代である今、ね、マリエさん、まだその結婚、妊娠、出産っていうところまで、大まかに捉えられてると思うんですけど、フローのその、産まない産めない、あ、こういう人生もあるんだっていうなんか気づきにはなりました？
そうですね、なんかこう必ず産まなきゃいけないんじゃないかみたいな思いがずっとあったんですけど、でもそういうオプションも一つとしてあるけれども、まあ、産まなくてもいいっていう、産まないっていう選択肢っていうのも考えていいんだなっていうのはすごく、勉強になりました。
前回長谷川アリスさんがセルフラブっていうことについてねお話をいただいたんですけれども、なんとそのアリスさんともお友達なんですか？
そうです、そうです、はい、一緒にこの前メキシコのカンクンに行ってきました。
なるほど。なんか会うのが初めてで、
そうです、実際にはオンラインではやり取りすごいしてたんですけど、でも実際にこうインパーソンで会うのは本当に初めて、今回が初めてでしたね。
マリエさんがそのホリスティックのこう食事改善で、彼女もそういうセルフ、まあ、あの、ボディポジティビティっていうのをね、やってて、素敵なコラボレーションができそうだなってすぐ思ったんですけど、そういうのはこう考えたり意識したりっていうのはあるんですか？
あ、そうですね。実は今、あの、計画中で、来年の1月ぐらいに。え、まゆみさんこれ知ってました？知らなかったですか？
知らないです、知らないです。
知らないですか？
なんかもう、がっちり2人がなんか、コラボできれば最強コンビなんだろうなっていう、
嬉しい。
ふうに思いましたけど。やっぱり
そうですね。そう、今話をしてて、なんか心と体っていうところって本当にすごいつながってるので、なんか一緒にこう、あの、1ヶ月とかを通して、そこをなんかこう自分とまあつながるというか、あとはその周りの人、同じようなライクマインデッドな人たちとつながるようなコミュニティを作れたらいいねっていう話を今、あの、してるところで、まあ、全然、あの、まだ形になってないんですけど。
なるほど。でも素敵、はい、いいチームになると思います。
はい。ありがとうございます。
はい。そしてね、あの、マリエさん、あの、最後に、ポッドキャストを始められたっていうことで、私も聞かせていただいたんですけど、はい、すごくもう、プロフェッショナルな仕上がりに私はもうびっくりしちゃって、で、話し方もすごく上手だし、声の質もすごい私タイプで、あの、フローのリスナーさんみんなそっちに流れていただきたいなと思うんですけれども、よかったら、はい、あの、番組紹介お願いします。
はい、ポッドキャストの名前は、人生をジューシーに生きるジューシージャーニーポッドキャストという名前をつけていまして、まあ、ここでも、あの、心と体の栄養っていうのをコンセプトに、あの、何か私の、まあ、日々の気づきだったりとか、あとはゲストとの対談を通して、なんかこう、お伝えしていけることがあればいいなと思って始めました。もうこれも本当にさっきお話ししてたんですけど、もう約1年越しに、あの、やれたという感じで、ちょっとね、ちょっとずつやっていきたいなと思っております。
これ1年かかったのは何が、あの、ブロックだったんですか？
そうですね。なんか私、結構今ね、まゆみさんがなんかお話が上手って言ってくださったんですけど、結構苦手なんですよ。人前で話をしたりとかするのがすごい苦手で、なんか録音しても、こう、すぐに小石につまずくみたいな感じで、なんかすごい噛んだりとか、なんかよくわかんなくなって、もう今日はちょっとやめようみたいなのが毎日続いて、で、あとはなんか私の話って別になんか聞いてなんか得になる人っているのかなとか、そういうところもなんかブロックになったりとか、して1年かかりましたね。
わかる。でもそれね、私何やってるんだ、何話してるんだろうみたいな、誰にとかね、あの、画面に貼っとけばいいかもしれない、ペルソナを。
あ、
話しながらペルソナをもう自分で作ってしまって、この人に話してるんだよとか、あと鏡を置いて自分に話しかけるとか。
それまゆみさんやられてるんですか、普段？
たまにやったりします。
あ、そうなんですね。
やっぱり誰に話してるか分かんなくなるじゃないですか。
なりますね。
で、まあ、いろんなね、ペルソナがいらっしゃると思うんですけど、そういう方を自分でイメージを作ってしまって、今私はこの人に、だから、あなたっていう、あなたはっていう時のあなたは、もう自分の中にもイメージされていて、その人に語りかけるっていうのをやってます。
そうなんですね。いいこと聞きました。ちょっとやってみます。ありがとうございます。
だからね、あの、まだね、本当に始めたばっかりっていうことで、そういうね、あの、ティップスをいろんな方からこう得て、ぜひね、続けていただきたいなと思います。そしてリスナーさん、あの、フローのリスナーさんも、あの、マリエさんのポッドキャスト番組にぜひ遊びに行っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、今日はマリエさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。